常任委員会、分科会、予算決算常任委員会の審査概要、総務委員長青山隆之、副委員長犬堂雅弘、委員沢田裕二、来会恵子、西島隆弘、中本みどり、常任委員会行使支部設置条例の一部を改正する条例、総務課、質問、新たに部として子ども部を設置した理由は何か、答え、子ども政策について一元化して取りまとめる必要があるため、また健康福祉部の組織の現状を考慮し、部長や市長決裁など迅速に事務を進める上で、新しく部を設置して、スピード感を持って子ども政策を進めていく必要があるため、行使市総合計画第3次基本構想の策定、企画化、質問、人口推計において見通しが変わったのか、答え、住宅開発などの影響等を踏まえ、人口7万人到達の予測を令和12年から11年に変更した。分科会、令和5年度行使市一般会計補正予算第7号、関西課、質問、子ども部設置に伴う改修や授乳室移設等の供用開始はいつか、答え、令和6年1月から3月までに改修を実施し、授乳室の移設及び備品整備を行って、4月1日から供用を開始したい。税務課、質問、市納税通知書封入業務委託について、どのように守秘義務を確保しているか。答え、プライバシーマーク制度で認証されている業者の中から委託先を選定し、作業は守秘義務が守られる環境で行われることを現地で確認している。現地調査、12月5日、子ども部設置等組織再編に伴う本庁舎1階とビーブル改修箇所。文教経済、委員長辻大二郎、副委員長長清和弘、委員吉永健氏、青木照美、斉藤正明、村上香織。常任委員会、令和5年度行使市下水道事業会計補正予算第4号、下水道課、質問、工事請負費の5億1000万円の内訳はどうなっているのか。答え、セミコンテクノパーク周辺のインフラ整備にかかる予算が4億円、黒石雨水幹線バイパス、環境、築造工事にかかる予算が1億1000万円である。分科会、令和5年度行使市一般会計補正予算第7号、商工振興課、質問、ユーパレス弁天の運営について、令和6年度も直営ということだが、今後の計画はどうなっているのか。答え、令和7年度以降の運営方式については、ユーパレス弁天あり方検討委員会にて、令和6年度中には方針を示す予定である。農政課、質問、のり面改修工事の記載に関して、充当率、交付税参入率はどうなっているか。答え、緊急自然災害防止対策事業債を充てており、充当率は 100%、交付税参入率は 70% である。学校教育課、質問、タブレットの故障について、動産保険業者は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないのか。答え、動産保険業者は、代替機の貸し出しは行っていない。市で代替機の貸し出しを準備している。 健康福祉委員長辻愛、副委員長後藤雄二、委員坂本武人、上田金也、浜本浩一郎、大塚薫、常任委員会令和5年度高志市介護保険特別会計補正予算第3号高齢者支援課。質問。高額医療合算介護サービス費が増加しているのは新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことが原因か。答え。過去3年間の支出状況から新型コロナウイルス感染症が原因で増加したものと一概には言えない。分科会。令和5年度高志市一般会計補正予算第7号子育て支援課。質問。子ども・子育て支援事業計画策定業務委託については債務負担行為を行うとのことだが、金額は当初の令和5年度と6年度の合計金額と同額か。答え。当初は子ども・子育て支援事業計画のみを行うところで計画していた。その後、子ども家庭庁が発足した背景もあり、子ども・子育て支援事業計画に加え、努力義務ではあるが、子ども貧困計画や子ども若者計画を含めた子ども計画を策定するよう国から指針が示された。それに伴い、幅広くアンケートを取るなど、事務量も増えるため、約500万円増額している。質問。現在の子ども・子育て支援事業計画の振り返りや検証は行っているのか、形骸化しないようにしてもらいたい。答え。令和4年度は子ども・子育て会議で中間見直しを行った。今後も令和5年度の実績とともに次期計画について子ども・子育て会議を図っていく。予算決算委員長澤田雄二、副委員長西島隆弘、委員議長を除く全議員。令和5年12月4日月曜全大会質疑及び分科会総務分科会文教経済分科会健康福祉分科会を設置し付託事件の審査を行うこととした。12月5日火曜分科会3分科会による審査を行った。12月11日月曜全大会分科会長報告を行い自由討議を経て総括質疑事項を決定した。12月15日金曜全大会執行部に対する総括質疑の後討論評決を行った。子ども部の創設について。質問。1. 子ども部を新設する意義・目的の確認。2. 現段階で予定している事業と人員配置の確認。3. 今後の展望。答え。以前より結婚から子育てまで切れ目のない支援を行うため、健康福祉部の再編を検討してきた。職員の増員や、子ども部をビーブルに集約して組織の強化を図る。本市は人口増加傾向であるが、転入超過による社会増が続いており、子ども部の施策を体系化して実施していき、合計特殊出生率の向上と人口の自然増を目標とする。組織再編に伴う庁舎等の施設改修について。質問。背景と補正内容、補助金の有無。2. 市民への周知と利便性向上策。3. 現存施設の有効利用と予算について。答え。健康福祉部を庁舎1階、子ども部をビーブルに再編予定であり、不足する庁舎事務スペースの拡張と、授乳室、キッズスペースの移設である。国の補助金はない。広報誌や来庁舎への声かけ、案内板の設置など、丁寧な案内を行い、利用者が快適に使える環境を研究していく。 物価高騰の影響はあるが、予算内執行を基本としながら、子ども真ん中社会実現のために必要となる予算は提案していく。ギガスクール構想におけるデジタル機器利用の影響と実態調査について。質問。1、児童生徒の視力低下や依存症に対する調査の有無。2、デジタル機器利用に関する調査の有無。3、国や県との連携の必要性。答え。視力調査は毎年の健康診断時に実施し、依存症調査は総務省がサンプル調査を行い、情報通信白書で毎年公表している。教職員に対し、ライブラリー導入後の検証も踏まえ、アンケートを実施した。今後、機器についても児童生徒を含め、意見聴取は必要と考えている。ギガスクール構想は国による事業のため、健康影響調査、機器選定の指導、助言などするよう、しっかり国や県に申し伝えていく。農業の今後の展望と経済的な支援について。質問1。本市の農地減少面積と農業損失額の確認。2。第3次基本計画で想定している認定農業者数と農家所得の数値の根拠。3. 物価高騰対策など今後の農業への支援方針。答え。道路建設などにより、平成27年から132ヘクタールが減少している。令和4年度までの実数と農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想をもとに、令和9年度の目標値を認定農業者数268人、農家所得640万円としている。現在、市単独で行っている支援策は引き続き行い、国の財政措置がなくなった場合の物価高騰支援については、農業経営に与える影響、市の財政状況などを考慮し、検討を行う。担当は高山でした。